メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は、前回の続きで、9月の22日から24日まであったインドネシアのジャカルタで開催された空手の世界大会についてのお話をしたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。はい、それでは本題入っていきます。前回お話しさせてもらったのは大会前の話ですよね。大会前とか試合前ですね。試合が実際に始まる前に、選手たちがどういう状況なのかっていうことについてお話しさせてもらいました。なので、今日は実際の試合はどうだったのかっていうところですねをちょっとお話ししたいと思います。で、次男に関しては、個人戦と団体戦がありました。で、四男に関しては個人戦のみです。はい。で、最初始まったのは次男から始まりました。大会の日程上22日に予選があって、で、準決勝までするのかな。で、決勝戦を、24にするみたいな。なんかそういう日程でした。で、四男は、23日の1日の間に、予選をやって、で、準決勝までやって、で、23日に決勝戦するみたいな。僕たちは決勝残しっていうんですけど、決勝残しで大会が進んでいく。最終日はもう決勝戦のみ。いろんな、カテゴリー階級の、決勝戦だけが行われるみたいな。そういう、スケジュールでした。それで、次男の個人戦がまず始まったんですけども、それぞれの階級によってその参加人数とかって全然違うんですね。その中で、次男が出場する枠っていうのは結構参加者出場選手多くて、そうですね、どれぐらいかちょっと覚えてないんですけど、まあ十何人こうおられたんですよね。で、それで、まあ、トーナメントがこう組まれてて、第一試合からずっとスタートするんですけど、今回は、次男第一試合からでして、結構緊張だったんですけど、これいいのか悪いのかわからないんですけど、相手選手がこうどういう理由かもわかんないんですけど、その現場にいなくてですね、不戦勝だったんですね。世界大会でもこういうことが起こるのかっていう、それもちょっとこうびっくりしたんですけど、で、まあ1回戦はまあとりあえず不戦勝だったんです。で、そこでこう体を動かしてこう温めておくっていうのもすごくこう大切なんですね。トーナメントって不戦勝だからラッキーでは済まされなかったりします。次対戦する相手っていうのは一回勝って対戦するので、なんていうのかな、波に乗ってきてる可能性があるんですね。で、その波に乗ってきてる選手といきなり初戦で戦わないといけないっていう、そのちょっとこう持っていき方っていうのも難しかったりします。実はいきなり2回戦からだからラッキーではね、なかなか終わらない世界だったりします。はい。 なので、まあ、実質、まあ、2回戦からのスタートになったんですけど、そうですね、高校時代は、初戦、一発目の試合っていうのがすごく苦手だったんですね。うん。なので、ちょっと心配しながらは見てたんですけども、こう見てると、なんか、なんていうんですかね、安定感を感じるっていうんですか、そんな感じでこう落ち着いて試合をこう運ぶというのか、うん、そんな感じでこう終始自分のペースで試合ができてたんじゃないかなと思うぐらい、いい感じで2回戦戦ってました。うん、で、そうですね、リードされることなく、自分がこうリードを保ったまま、2回戦突破しまして、で、3回戦も、3回戦はどうだったかな、そうですね、3回戦もいい感じでこう落ち着きながら、間合いを取りながら自分のこう距離感でこう戦いながら、試合を進めてこう主導権握って、安心して試合見れてましたね。はい。で、それで3回戦も突破して、で、そこが、あともう1回あるのかな？あともう1回あったんですよ。予選で。あともう1回やったところで、今回は、主導権を握られたんですよ。うん。追いかける。得点をこう追いかけるパターンだったんですね。で、空手ってそのちょっと面白いルールがありまして、先取点を取った方が、同点だった時に勝ちになるんですね。なので先取点取ると 0.5 点プラスされるみたいなイメージです。うん。なので、こう取られた側はすごくこう追い詰められやすいんですね。うん。必ず逆転しないといけないので、はい、先取点取った側は同点に持ち込めればそれで勝ちだったりするので、気分的に随分変わってきます。はい。で、そんな中でこう主導権握られながら試合進むんですけども、早い段階でこう同点に追いついてですね、そこまでこうプレッシャーかかる状態でない状態で試合進めていってですね、終わってみれば逆転して、見事に決勝進出みたいな、そういう試合運びで、まあ、安心して見れてたかなっていう、なんかそんな感じがありました。で、翌日は、団体戦があったんですね。団体戦の予選があって、団体戦は、5人1チームで、戦っていくんですけども、そうですね、次男は、予選の間は、3人目なので中堅って言われるところですね、5人いて最初が先鋒、次が次鋒で3番目が、中堅、4人目が副将、5人目が大将っていう感じなんですけど、最初のじゃないな、先に3勝した方が勝ちなんですね。うん。で、それで、最初の3人で終わってしまうこともあるし、最後の5人目で決まることもあったりするし、団体戦は団体戦でまた面白かったりします。はい。で、息子が出たのは、予選で出たのは3人目、中堅でずっと2試合かな、出ました。うん。で、2試合とも、前3人で終わってしまったというのか、うん、なんですかね、まあ、見てる方としてはすごくこう安心なんですけどね、最初1つ、2つって勝つと、だいぶこう、精神的にもこうリラックスして見れるので、応援する側はすごくこう楽に見させてもらいました。はい。で、なんていうのかな、やっぱこう普段 こうなんていうかな、こう敵同士というのか、こうライバル同士というのかなっていう、皆さんがこう同じチームになって戦うので、それもなんかすごくこうなんていうのかな、こう面白いというのか、うん、なんかこう、どっちに勝ってほしいとかね、そういうのがこうなかったりするので、あの純粋にこう応援できたりするので、そういうのはすごく楽しいです。はい。でその日に四男も試合があったんですね。うん。で四男は同級生に違う階級の選手がいてですね、でその選手の方が先に試合が始まって、で四男の方が後に始まるっていうスケジュールだったんですよ。なのでその先に始まるあの選手のそのアップをこう手伝うみたいな感じで、こう体をこう動かしに行って、でなんていうか、こうアップを手伝いながら自分もアップするみたいな、なんかそういう状態だったんですよ。はい。で日本ではこうあんま考えられないんですけど、なんていうのかな、その同じ同じその学年の、同じ年のその別階級のその選手が始まる時間と、四男が始まる時間で大体1時間ぐらい差があったんですね。うん。なのにもかかわらず、同じタイミングで始まるという、なんかこう、ありえないことが、まあ、ありえなくはないんですけど、こう、考えにくいことがこう起こってですね。で、日本だと、その言葉がわかるので、招集っていうのがあるんですね。その次、この、このコートで、この試合やります。なので、集まってください、みたいな感じで、こう、招集されるんですよ。で、その招集がなんかこう、あるのかないのかわかんない状態で、コートではそのマイクでこう声が通るんですけど、その練習場にはその声が届かないっていう話があったりとか、あとそのやっぱ招集する人もインドネシアの人なので、で全ての人がこう英語を話せるかというとそうではなかったりするんですね。でなのでそのインドネシア語と日本語がこう飛び交うみたいなそういう状況なので、その双方で何言ってるか分かんないみたいなね、名前しか分からないみたいな、そういうなんかすごくこうなんていうのかな、こう他人事だと面白いんですけど、自分事になるとめちゃくちゃ焦るみたいなね、そういう状況でした。でなんかこうあれの次らしいよみたいな、なんかこうそういうのだったんですよ、その四男の時って。アップ終わって、その、アップをこう手伝ってた選手の方はもうその招集場所でこう待機みたいな感じでいて、で四男がその観覧席に帰ってきたんですよ。うん。でなんかこうなんかどうもあの次らしいぞみたいな感じでこう、みたいな、もうそんななってんのみたいな感じになって、その慌てて用意して用意持ってその招集場所行ったら、もうその招集場所にこう着いた途端に入場みたいなねそれでこう入場してる最中にこうプロテクターつけるみたいな、防具つけるみたいなのが、そういうなんかこうバタバタの状態で試合が始まり、しかも第一試合というね、超バタバタの中世界大会始まるみたいなねちょっとこう、かわいそうではあるというのか、うん、そういうなんかこう、うん、準備がこうできない状態で試合始まっちゃったみたいな、うん、そんな第一試合の導入でした。うん。で第一試合はそうですね、どうだったのかな、第一試合は先取点取れたのかな、先取点取って、取ったんですけど、逆転されて、でまた追い込まれて、で最後の方に、また逆転し返してっていう感じでこう1回戦は突破したんですけど、うん、で2回戦目は最初はこうリードしてたんですけど、途中でひっくり返されてですね、うん、こう追う展開になって、で最後、 試合が終わる1秒2秒前にこうポイント取って逆転みたいなね、ちょっとこう劇的な、ちょっとこうハラハラドキドキの、試合でした。はい。でそれで2回戦突破して、今度3回戦、そこがこう準決勝になるんですけどね、うん、そこで戦うんですけども、やっぱりそこぐらいまで来る選手なので強いんですよね、やっぱり。でその選手インドネシアの選手だったんですけど、こうなかなかこう日本人選手とはこう違う戦い方をするというのか、こうね、こう距離感がなかなか難しいって言ってましたけどね、うん、なかなかこう攻撃させてくれないから、こうじれて、攻撃しに行ったところをこう狙われるみたいなね、うん、そういう展開ですごくこう難しかったみたいで、残念ながらそこで、負けてしまいました、うん。でその準決勝敗退なので、なんていうのかな、銅メダルをかけた戦いですね。3位決定戦があるのかな、ないのかなっていう状況でした、その時、うん。で、翌日、試合するかしないかなっていう、そういう状態でこう翌日を迎えるみたいな感じでいました。はい。で、翌日の決勝戦が始まるわけですが、それは後半にお話ししたいと思いますので、ここで一回ジングルを挟みます。後半行きたいと思います。決勝戦、決勝残しの、決勝戦の日ですよね。今回の大会は、シニアの選手は全員すべてのカテゴリーで決勝戦に残るという、なんか素晴らしいこう成績をこう収めてたんですね、その時点で、うん。でそれでその中で、まずは、次男が試合始まるんですけど、相手選手、そうですね、どこだったかな、ネパールの選手だったのかな、うん、結構身長差があって、体重は同じなんですけど、同じというかこう同じ階級なんですけども、こう身長差ってやっぱりあったりするんですよね、うん。なので戦いにくそうにして戦ってましたけども、こうやっぱりなんですかね、なんていうのかな、こう試合慣れしてるというのか、うん、そういうこう緊迫する場面で試合してきてた子なので、そういうところはやっぱり磨かれてんなっていうのはちょっと見ながら思ってたんですけども、うん、そうですね、逆転もされず、まあ追いつかれそうにはなったんですけど、まあ油断できるほどこう楽勝っていう感じでは全然なかったんですけども、こう緊迫した状態の中でリードをこう守って、勝利みたいな感じで、優勝してですね、金メダルゲットみたいな感じでした、うん。で4男なんですけども、3位決定戦あんのかなって思ってたら、3位決定戦はスケジュール上ちょっと無理っぽかったようで、そのまんま、3位が確定みたいな、なので3位が2人っていう状況ですよね、うん。なのでその時点で、メダル確定みたいな感じでした、はい。なのですごく緊張してたんですよね、その4男は。なんかこれで、ここで負けらんないみたいな、うん。でそれがこうその日の朝に分かったんですね、うん。なので会場に出発する前に監督の先生から今日は、3位決定戦ありませんっていう話を伺ってですね、四男はこうホッとしてました、はい、ね。でまあ次男は、まあ、決勝があったのでそのままこう緊迫した状態で会場行ったんですけどね。で個人戦は無事に勝って優勝してっていうところでした。で、 団体戦の決勝戦っていうのが、その大会の締めというんですかね、最後の最後に行われることが多いです。日本の大会でもそうです。はい。で、なんていうのかな、こう会場の皆さんが注目するめちゃくちゃいいこう状況の中で試合できるんですね、最後の決勝戦って、でそこにこうね、いるっていうね、そこに入れるっていう、その、なんていうんですか、こう、僕としては、親としてはね、すごくこう嬉しい気持ちで見てました。はい。こういうところに立てるようになったんだなってこう思いながらね、こう見て、こう応援して、写真撮ってやってました。はい。で、決勝の時は、次男、副将だったので4番目だったんです。前から4番目。はい。で、決勝戦の相手はね、ニューカレドニアっていうところです。皆さんどこかわかりますか？インドネシアの近くというのか、オーストラリアの右上の方というのか、そこら辺にある国なんですけどね。けど、体つきがですね、なんかもう違う格闘技やってるような感じなんですよ。なんかこう、プロレスラーみたいなね。なんかもう、全然なんかもう線の細さとか太さが違うというのか、もう日本人選手がすごく細くって、ニューカレドニアの選手はもうごつい感じなんですよ。はい。そういうこう、対戦相手だったんですよ。はい。で、その、選手たちもやっぱり嫌がってましたよね。なんかこう、安全第一で行きましょうみたいな、なんかそんな話してたりとかですね。なんかこう、日本ではちょっとありえないというのかね。なかなかこう体験できない経験したんじゃないかなと思います。そういうこう相手を皆さんしていくんですけども、先方で勝って、で、次方で、勝って、で、中堅で引き分けたんですよ。0対0だったのかな、の引き分けで、で、次、息子の番の4番目回ってきたんですね。副将で回ってきて、で、そこで、そうですね、息子やって、その時も先取点取ってたのかな。先取点取って、試合進めてて、こう、点を取って取られて、取って取られてみたいな、なんかそういう展開が続いてですね。で、最後、そのリード守りきって、勝って、団体戦、その対象戦をすることなく、勝利、みたいなね。すごくこう、いい形で勝てたんじゃないかなと思います。こう、負けることなく、一回もなんていうのかな、その、黒星がつくことなく、勝てたっていうのはね、なんかすごいこう、誇らしいことなんじゃないかなと思います。で、今回、組手も型も、個人も団体も、全部のカテゴリーで日本選手が出た種目はですね、出た種目は全員がこう優勝金メダルというなんかこう凄まじいなんか結果だったようです。でこれまで今回が10回大会だったんですよ。その10回記念大会だったんですけど、その過去9回はそういうことは起こってなかったようなんですね、全ての国において。でこの10回大会において、なんかそのようなこう快挙というのか、こう全ての種目優勝みたいなね、こう伝説的な回だったようです。でその中にこう自分の息子がいるっていうね、なんかすごくこう嬉しい気持ちでいっぱいでした。でその今回のその大会を通して僕写真撮りまくったんですけど、何枚ぐらい撮ったのかな、2000枚ぐらい撮ったんですよ。もうひたすらこう皆さんの試合の写真を撮りまくってですね。で、最後、試合が終わって日本帰ってきて、で、ジュニアとシニアとのその、それぞれのこう LINE のグループがあってですね。 うん、でそこにこう僕が撮った写真をこうどんどんこう上げていくんですけども、あの皆さんからのこう喜びのメッセージとかがあってですね、はい、で一人の方は、こう撮ってくれた写真をその、JKF って言って、ジャパン空手フェデレーションっていうのかな、あのそういうこう日本の空手協会があるんですけど、あのそこに写真出してもいいですかっていうふうにこうお問い合わせいただいてですね、うん、あそこまでこうしてくれるんだと思いながらね、僕もすごくこう良かったなと思いながら、こう試合終わってもこう選手のこう役に立てたような気がしてですね、うん、こう役に立てて良かったなって思った、そういう大会でした。はい、こういろんなことありましたけどね、大会中にこう、まあ、次男は実はバイクの鍵と、部屋の鍵 と、イヤホンと時計を盗まれるというあの海外の洗礼を受けたりもしたんですよ。でそれが2日目とかだったのかな、で3日目か、うん、その決勝戦の前の日だったんですよね、それがね、うん、なのでそういう状況でもその試合しないといけないというねそういうこともあったりしました。はい、なのでこうね、その中でもその体調壊してる人もたくさんいましたし、うん、なのでこう全てが順風満帆ではなかったんですけど、結果はこう素晴らしい結果で終われたというね、そのすごくこう感慨深い大会だったなっていうふうに感じました。はい、それではそろそろいい時間になりましたので、エンディングの方に向かいたいと思います。それではエンディングいきます。今日も僕の話に付き合ってくださってありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージやご質問も受け付けています。こんなこと友達に話せないとか、誰かに話聞いてほしいとか、あなたの心の中の声を聞かせてください。話すことできっとあなたの中の何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くしなやかになるお手伝いができればと思っていますので、あなたからのメッセージやご質問お待ちしております。次回もですね、いつも通りというのか、これまで通り、これまで通りの感じに戻ります。次回は、人が集まる場で起こる現象で、その現象がどういうものなのかということについてお話しして いきます。それでは今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。